始まりましたホラボド。今回は特別会、なんと湯島近くのこちら
コロコロ堂でーす。
やったー、
お願いします。
久しぶり、コロコロ堂さんですよ。
ありがとうございます。
電話だ収録して早々電話、もうどんどん電話かかってきて、さっきからいつ収録始まるんだ
よ。すいません。
いや全然大丈夫です。いやでも懐かしいですね。以前にコロコロ堂さんにお邪魔して収録した時も途中で電話が鳴ってね。
そうですね。
うわ大変みたいな。
どんぐらい前、2年ぐらい前、
2年ぐらい前ですね。という話始まってますけど、自己紹介を。
あ、わかりました、は
い、
コロコロ堂の店長やってます、岩井と言います。
お、岩井さん、
よろしくお願いします。
あともう一人ですね、樋口くんという方がいらっしゃるんですけど、今電話に対応します。
ちょっと待ってください
。今樋口カッターって叫んでるところです。
予約の時に。
あれ、そういや高畑さんは、
高畑はちょっと今日お休みいただいて今ベトナムに行ってます。
ベトナム、
ベトナムに、
ベトナム
家族で。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
すごいな。あれ、家族、もともと家族いらっしゃいました。
あの母親とか父親とか。
あ、
多分退職祝いで。
いやもう相変わらず、
そう、
もう顔面から分かるこの心優しさね。岩井さんと高畑さんの。
そうかな、
伝わります。
そうかな。
コロコロ堂に来たことある人はもうみんな分かって
るんですよ。いやいやいやいや、
コロコロ堂といえばですね、アットホームな空間の雰囲気がすごい私も好きで。
ありがとうございます。
でお店の方もね、エッジの効いた人はいないというか。
あ、そうね、みんな丸いかな、
他のお店と違って。
あ、そうですか。そうですかね。高畑結構効いてると思うんですけど、ね、
あ、そうです。あ、私が隠してたの
か、ぱっと見わかんないですけどね。
まあ、以前にこちらにお邪魔させて収録させてもらった時はもうまだ開店して3ヶ月4ヶ月ぐらいのタイミングでこれから頑張るぞっていうコロコロ堂スペシャルでしたけど、それがですね、なんともうすぐ3周年。
そうですね、
おめでとうございます。
ありがとうございます。皆さんのおかげです。
いやーすごい。何月何日で3周年
ですか。11月1日ですね。
あ、
ぴったり3周年。
あらー、じゃあもうちょっとですね。
もうちょっとですね。
いや期待ですよ。3周年経ったらもうそらね、全商品セール。
何も変わらない。
やらないです
か。わかんない。僕じゃなくてね、樋口くんね。いや、今戻ってきました。
樋口くん、樋口くん戻ってきました。はい、どうも、はじめまして。
はじめまして。樋口です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。ね、電話の対応で大変でしたと思いますけど、ここからさらに大変な収録が待ってますから。緊張してます、ね、
ちょっと緊張して。
いや大丈夫ですよ。もうこれ何言ってももう今から全部下ネタ言っても全部カットせずに配信せずに配信しますから、配信してください。
頑張ります。
はい、じゃあですね、早速質問をぶつけていきたいなと思うんですけれども、この湯島近くに移転、もともとはどこでしたっけ。
もともとは隣の一つ行きの根津っていう。
根津でしたよね、うん、根津からこちらに移転した経緯を教えてください。
経緯はですね、もともと湯島にしようって思ってたわけでは当然なくて、で、もともと根津って千代田線、
はいはいはい、
そこだけだったんですね、駅が、うんうん、でそこでお客さんも何回も来てくださる方もいたので、うん、千代田線から外すわけにはいかないなと思って、まあ、それが第一歩目のスタートです。で、じゃあいろいろこう探してる中でもう物件のほとんど空いてなくてですね、
あら、
もうやばいやばいと、もう先にあっちの契約を切っちゃった。
マジですか。
結構リスキーなことをやっていて。
やりましたね。
そうやっちゃったなと思ってたところ、まあ偶然ここが空いてたというところで、まあ湯島 でしかも今までよりアクセスも良くなるしというところで、まあじゃあここにするか
な。そうなんですか。アクセス良くなるんですね。私ここら辺に住んでるわけじゃないんで、はいはいはい、あれなんですけど、湯島ってどういった町なんです
か。湯島は、まあ、湯島っていう町のエリアってすごい狭いというか、どっちかというと上野とか御徒町とかのエリアの中に多分入っちゃってるので、
なるほど、
ちょっと行けば下町 で、
うん、
でちょっと行けば上野とかの繁華街、
はいはい、
まあ、そこの間にちょうど位置するような落ち着きと賑やかな間ぐらいのところですかね。
確かにすごい人通りあってガヤガヤしてるところでってなると、うん、ちょっとまたコロコロ堂さんのイメージとはまた違うっていうのは私は感じますけど、こう落ち着いて楽しむというか。
そうですね、
うん、
まあ、ギリギリセーフって感
じだと思う。ギリギリセーフですか。
落ち着くには。
そう
です
ね、
まあ、一本入ったところにあるので。
そうですよね。いやとはいえですよ、いざこの空間、
うんうん、
やっぱ以前の根津の頃の空間作りからもすごかったですけど、
いい、
高畑さんがもともと何でしたっけ、うん、インテリア関係で。
いやもう高畑は厳 広くやりすぎて、もうデザイナーって言い切っちゃってますね。何々デザイナーをつかなくて。
大枠でね。
大枠で。
はいはいはい、
手広すぎて、ちょっと僕もよくわかってないですけど。
でも今回のこの、まあ、湯島の店舗の方も、当然高畑さんがやられてる。
そうですね。まあ、やったというか担当したっていうような感じで、実際は、業者さんに頼んで、手は動かしてもらったんですけども、もともとこう設計でこうしようっていうのは高畑がやったんです。
じゃあちょっとその設計で気をつけたところとか、
そうなんです。
岩井さんの方からなんかこうあったオーダーとか。
あ、僕からあった、なるほどですね。はい、一応もう高畑事前に聞いてたところが、
ありがとうございます。
ありまして、新店舗の空間作りで気をつけたところ、
はい。
ボードゲームとお客さんが遊んでいるところが主役になるように気をつけた。
お
ー。そのためにゲームの背景となるように空間は木と白で統一して、
うわ、
照明もゲームに向けて各テーブルの中心に当たるようにしましたと。
ほんまや。
確かに僕も今気づきましたね。
今かい。
あとは、前の店舗の時にもアットホームってよく言ってもらったので、まあ、その雰囲気を壊さないように、うん、まあ、そのままに感じられるようにこうやってきましたってことを言ってますね。
あ、これ天井ももともとこの高さでした？
あ、それすごいですね。わかるんですね。天井は、
はい、
これ、飲食店の居抜き物件なんですけども、すごい低くてですね。
そうですよね、元は。
元は。で、結構圧迫感あるなと思ったところ、うんうん、その業者さんが、これ外した方がいいよっていうふうに言ってくださって、
業者側が、
そうなんですよ。ボードゲームにもともと精通したというか、言っていいのか、
他の店舗さんの
もう結構やられてるような方なんですけど、ね、
じゃあ他の店舗でもこうやったし、ここもぜひこうした方がいいんじゃないっていう、
そうですね。
また電話。
2回まで許されるって話ですよ。
3回目からはもう樋口さんにビンタ食らう。でまた樋口さんがね、一言も喋らずに電話に行くっていう。ありがとうございます。いやでもこの天井抜いたことによってより空間的にも、まあ、広くなったし開放感あるし、
ね、うんうん、
あと何ですかね、こう武骨な天井感って今一応流行りじゃないですけど、
そうですね、
うんうんうん、それはおしゃれと見てるっていうのが今の日本でもあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういったところで言えばぴったりだなと思います。
あ、本当ですか。まあちょっといろいろ気に食わない点は残っちゃったんですけど。
そうなんですか。
まあけど。
例えば
、まあ、ちょっとですね、もともと天井見えてなかったところを見えるようにしちゃったので、隠、
うんうん、
れてた部分が見えるようになっちゃったん
ですね。はいはいはい。
例えばあっちに使ってないシャッターの跡が見えたりとか、なんかそういうところは出してみなきゃ分かんなかったんですけど。
そうですね。
まあ、そういうことが、結構どうしようもない部分が残っちゃったなって、
まあでもそれは気にならないですよ。
本当ですか。
お客さんからしたら。
いやー、どっかな
ちょっと、ね、それ突っ込んでくるお客さんいたらなかなかね。
確かに。ね、見てるだけ。
多分その人新しいボードゲームカフェ作る人でしょう、ね。
間違いですね。
はい。じゃあですね、お客さんの層って変わりました？
お客さんの層はようやく今ここ最近になってもしかしたらちょっと変わってるのかなって言ったら、
その根津の頃から。
そうですね。
根津の頃はどういった方でしたっけ？学生さん。根
津の頃はそうですね、学生さんも東大芸大近かったので、
うんうんうんうん、
学生さんも多かったですし、まああとはやっぱりいつも来てくださってる方が何回もここだったんですけど、
リピーター多かったですよね。
そうです。うん、で、まあ、こっちに来てからは、うん、今まで遠かったからあんまりちょっと来れてなかったみたいな方が利用の回数が増えたとか、
そっか、もともと根津まで行ってたけど、
そうなんです、そうなんです、
より近くなったからアクセス良くなったから
もっと行く回数が増えた、
狙った通りじゃないですか。
いやいや、そんなことないですけど、あとは本当に通りがかってこう路面店っていうのは結構、
ね、そう、路面店の強みですよね。遊びカフェさんもそうですけど、OL とかサラリーマンが、何ここって、ボードゲームいっぱいある今度来ようみたいなんでね。
そうですね、まあ、まだ全然世間的にはボードゲームカフェってそんな広まってるわけじゃないと思う。
そうですか。いや、私見ましたよ以前に、ほらテレビ番組でありましたよね、ボードゲーで遊ぼう。まあ、コロコロ堂さん使ってもらって。
そうですね、
もうお客さんがわんさか来たとか
と思うじゃないですか。
はい、
全然
別に。いや
そんなことないんですよ。
またまた、
そんなことない。
この椅子でしょ、ここですよね、座ってたらみたいな。
そう。けどうちでやったのが お邪魔者とダンシングドラゴン、
はいはいはいはいね、
どっちも結構人数が必要なゲームで、まあ、なかなか2人で来てやりに来ましたって時にこう出しに行くから
。それは確かにそうですね。
なので、まあ、ちょっと他のゲームで興味を引いてくれたらよかったんですけど、
ボドゲで遊ぼうのスタッフさんがそのゲームを選定してるんですか？それとも岩井さんから何かあったんですか？
いや、まあ、決めて 来られてます。
え、じゃあもう単純に場所を貸してくださいっていう流れであったと。
そうですね、まあ、一度なんかいろんなゲームを知りたがってるような感じではあったので、
はいはいはい、
まあ、多分いろいろ遊ばれてみてその中で決めてる、そのいろいろ遊ぶときにうちを使ってくれたこともあるんです、まあ、けどかなり詳しいスタッフさんで
した、ね、そうでしたよね、
いろいろ、うん、
私もお会いしたことあるんです。
あ、そうなんですね。
すごい、もう本当にちゃんとボードゲームに対する、ね、情熱みたいなのもあって、こういう風に見せた方がいいんじゃないかみたいな研究されてるんで、番組内でもね、編集うまいなと思って。
あ、そうですね、編集すごいうまいなと思いました、ね、
上手、うん、いや、そういった形でね、まあ、他の、まあ、例えば遊びカフェさんとかいろんなところをね、あのボドゲで遊ぶは使われてましたけど、やっぱコロコロ堂さんならではのこのね絵面があって非常に良かったなと思いましたけどね。なるほどね、そういうことがあったんですね。じゃあ今後もなんかテレビで使わせてくださいみたいなのがあったら、
あったらもう全然受けたい。
実際どうなんですか、そういうのってあるんです？
昔の店舗のそれこそ1年目の時とかは、はい、まあ、それこそ珍しいのもあって結構あったんですけど、まあ、今は最近はあんまり聞かなくなってきちゃった。
あ、ね、まあ、なんか熱を盛り上げようみたいなのがあったんですか？
あ、ではそうありますよね。あの根津屋根線くくりとか、
はいはいはいはい、
あの根津の街歩きとかで、使ってもらったことは結構あったんですけど、
そうですね、
まあ、それがなくなっちゃったのかもしれないですね。
ああ、
もしか
したら。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございます。まあ、実際にお客さんは結構増えたという、
数はそうですね、単純にあのお店が広くなったので増えましたね。
前何人入れましたっけ？
まあ、20人です。
今が何人ですか？
今35。
うわー、入るなー。大体
1.5 倍ぐらいですかね。
しかもですよ、あの以前のその、まあ、店舗からそうでしたけど、空間的にこうもっとギュッとさせて、お客さんいっぱい入れるようにしてるわけではなくて、さっきの高畑さんからの回答もあったように、ゆとりを持ってるんですよね。
そうですね、
うん、それがね非常に心地いい。
それはやっぱ快適さと、まあ、なんかそのお客さんどれだけ入れられるかっていうのはほとんどもう裏表みたいな話になってくるんで、まあ、どこでバランスを取るかって時に、まあ、うちの方針としては、快適にゲームしてもらいたいなっていうのは、
ね、いや、いいなー、いいと思います。別にディスるわけではないんですけど、遊びカフェさんって、もうギュウギュウなんですよ。でその分相席結構推奨してて、みんなで楽しくワイワイやろう、なんかホームパーティーみたいな空気感があるんですけど、こっちの場合はそこがね、お互いにこうちゃんとプライベート空間というか、相手にあまりこう干渉しないようになってるじゃないですか、
そうですね。
今でも相席ってあまり推奨してない？
こっちから相席しませんかっていう風に声かけすることはあんまりなくて、
あ、まあ、そうですよね、
相席したいんですけどって言った方にはその札を、相席 OK という札は置いてるんですけども、まあ、ない限りはなかなか難しいというのが現状ですかね。
ほら、樋口さんもそうなんですか？実際にスタッフやってて、はい、相席したそうだなとか、相席したくなさそうだなとかって見て分かります？
そう、まあ、やっぱり遊んでるグループの雰囲気とかで、そうですね、この人たちやっぱ身内で遊んでる、置きたいのかなっていうのはなんとなくちょっとずつ分かるようにはなってきたかなって気もします。
なんかイメージ的に結構そういったお客さんがコロコロ堂さんに来てる気がするん
です、ね、ああ、そうかもしれないですね、もしかしたら。
以前私があのコロコロ堂さんで他のお客さんに絡みに行こうとした時に、
はいはいはいはい、
岩井さんが、岩井さん、高畑さんどっちだったかな、ああみたいな、
止めに走った
とか止めではないけど、おみたいな、ドキドキドキみたいになって、
ね、確かに結構怖さありますね、お客さんが他のお客さんに。
今でもですか？
そうですね、話かけに行くっていうのは、見てます、結構僕は。
実際にありますよね。でも
少ないです
けど、
かなり少ないです、かなり少ないですね。
当時その、まあ、まだコロコロ堂さんができたばっかの頃は、言っても、まあ、ボードゲームカフェとしてもめちゃくちゃ増えてる、今みたいにはなかったじゃないですか。だからそういった風な、まあ、ケアみたいなので非常に気をつけてるって思ったんですけど、今となってはむしろ店舗さんも増えたし、ボードゲームフリークな方も増えてきたから、相席も多少はね、もう慣れてるものかなと思ったんですけど。
どうなんですかね。結構うちの特徴というか、6人とか8人とかのこう大所帯で来るようなグループは、こっちに来てからすごい多いなっていうふうに感じてまして、まあ、それは何でしょう、テーブルがもしかしたらこうでかいからとか、
大きくなりましたよね、
会社帰りに寄りやすいとか、なんかそんなのあるかもしれないんですけど、まあ、そこにやっぱ相席っていうのはなかなか難しいのかなっていうのは、
確かに
どっちも不幸かなっていうふうに思ってるんですね。
でも特色ではあっていいなと思うんで、そのいろんなお店が増えてきた中でどこに行こうかな、まあ、お値段とかね、立地もありますけど、そういった お客さんの層とか店員さんの対応って今後、まあ、お客さん、まあ、ユーザーからしたらよりその利用するためのジャッジの、まあ、指針となるじゃないですか、っていう意味ではそういったものをこうバンバン出していってもいいかなとは思いますね。
まあ、一個なんか色を持たせるというか、
はい、
コロコロの特徴としては何ていうんですかね、グループでまあゆっくり遊べるんだというのが特徴にしてるのかなって、
いやブレないな。どうですか樋口さん、
はい、
いつから働いてますコロコロ堂さん。
自分は、湯島に移転してきてから働き始めたんですけども、
も
ともと根津の時から遊びにはよく行って、
お客さんだったんだ、
はい、行ってたんで、
はい、
根津の時のお客さんから見たイメージは自分でよく知ってるんで、はい、それをなんか壊さないように頑張らない
と。えらい、
いいこと言う、
いいこと言う、
いいこと言う。
しっかりしてるじゃない。
スカッター出ました、ね、
でもいざ働いてみたらね、岩井さんの見えちゃいけない部分がいっぱい見えて
くる。樋口君は小学校時代の同級生。
そうなの。
そう、どっちも宮崎出身で、小中一緒で部活も塾も一緒なんですよね。
あれでもわざわざ東京に、じゃあ何、
東京は自分で言う、
いやそう、東京には
自分で言う過保護。
東京にはもうお互い単純にもサラリーマンとして就職で出て
きた、たまたま、
はい、
たまたま一緒、
はい、で自分が先に東京出てきてて、後から来て、もうなんならボードゲームにハマったのもその岩井くんに遊んでみようって誘われて、そっから遊び出したっていうぐらい。
あ、樋口さんが、
はい、
でも今ここで働いてるってことは、
はい、
以前に働かれてるところは辞めて、
辞めました。
あら、一蓮托生じゃないですか。
そう
です、死ぬ時は一緒だよ。
岩井の船に乗っかってきた。
やばいぞ。
見た目はいいかもしれないですけど、中身はもう。
喧嘩ないですか。
喧嘩はな、まあ、樋口くんがね、はい、優しいんで、うん、僕がわーわー言ったら分かりました、うん、一言でこう済ませるような感じ。もう昔の部活の時も僕がキャプテンで、彼副キャプテンです。
え、何部、何部。
弓道部だった
んです。わあ、弓道部。そう、
ほぼそのまんまの関係
で、ほぼそのまんま10年間ずっとその感じ、
うん、キャラ立ってますね。
ずっとずっと。
うわあ、もうそんな2人がキャラ立ってたら、もう高畑さんはもともとね、やっぱキャバクラのあのボーイやってたぐらいじゃないと釣り合いが取れないですけど、
だとするとかなりね、まだ取れてないかも。
あ、そうなんですね。どうです、いざ働いてみたら、はい、こういうところを気をつけてますみたいなあります？
そうですね、コロコロ堂で一番推してるというかのが、やっぱりインストですかね、ルール説明をちゃんとしてあげようっていう方針になってるんで、はい、
うん、
そこが今一番頑張ってはいるところですね。
以前も確か根津の頃に聞いたんですけど、あまりこう量を増やさないで、
はい、
インストできるように、ほぼ完璧にインストできるように自分らのその可能な範囲で置いてるっていうのをおっしゃってて、はい、っていう意味で言えばこう広くなったじゃないですか、
はい、
だから広くなったから、その分ボードゲーム増えてるから、インストする量もほら、
もう岩井くんとか高畑さんとかもともとずっと働いてたんで、
はい、
増えたらちょっとずつ覚えていって蓄積があるんですけど、僕はもう突然入ってきて、
うん、
ゼロからスタートだったので、
うわ、
もう毎週のように新しいゲーム読んで覚えて、
大変。
でやっぱりよくお客さんに出したいゲームとか、
はいはいはい、
遊んでほしいゲームとかはもう優先して覚えるようにしてっていうのはやってるんですけども、
はい、
やっぱりその元々ボードゲームで遊んでて、こう自分で一緒に遊ぶ人たちにルール説明するのと、うん、店員としてお客さんに説明するのって
確かに
だいぶこう違うなっていうのは今実感してます。
具体的にはどういった違いがあります？
そうですね、自分も含めて遊んでるときは、
うん、
もう一旦こうざっくり説明をして、
うん、
遊びながらなんか細かいところ補足していけばいいのかなっていうのはあったんですけど、はいはいはい、店員として説明するときってもう最初に説明して、あとはお客さんで自分たちで、はい、遊んでいただくっていうのがやっぱメインになるので、
しかもお客さんがすいません、はい、ちょっとこことか聞くタイミングなかったりとかね、はい、
そうですね、ちょっと忙しくて手がつけられなかったりすると申し訳ないので、うん、やっぱり最初の説明で、
うわ難しい、
必要なところちゃんと伝えられるようにしないといけないっていうのがすごい苦労してるというか、
まあ、大変じゃないですか、重げになったらもうだって。
そうですね、
いくらこう伝えても絶対忘れていきますよね。
そうですね、多分遊び始めた頃にはもういくつか忘れてるとかあると思う。
どうします、明らかにこのゲームこの人たち向いてないなんだけどオーダーしてきた場合ですよ。
そうですね、まあ、一旦どのゲーム出すときも、
はい、
こんな感じのゲームなんですよっていうのは軽くお伝えするようにしてて、
じゃあスタッフ側からもどんどん持っていくって感じなんですか？
お客さんにもよりますけども、
うん、
何かお持ちしましょうかって言ってお願いしますって言われたら、やっぱこっちでいくつかおすすめのものをピックアップして、こんな感じのゲームでっていうのを説明するんですけども、やっぱお客さんがこれ遊んでみたいんだけどって言われたときも、こんな感じのゲームですけどよろしいですかって確認をして、それでもやっぱ遊びたいっておっしゃられたら、ちゃんとルール説明して遊んでいただくっていうのを は。
偉いわ、手堅い。
手堅い。
いやもうここに遊びに来る安心感たるやですよ。
そう、距離感結構難しいなと思っていて、
うん、距離感っていうのはお客さんとの。
そうですね、あの、まあ、自分でルールから読んで遊びたいという人も少なからずいますし、うん、あの全部一からお任せしたいという方もいるので、一番最初来られた時に、うん、まあ、どういう風にするかっていうのをまず聞いて、
うんうん、
であとはなんかもしかしたらそっとしておいた方がいいのか、うん、逐一こうルール説明した方がいいとかっていうのは、日頃意識してるところですね結構。
はい、じゃあそんなお客さんの話は中心になってきましたが、はい、コロコロ堂さんで活躍するボードゲームトップ3を教えていただいていいですか。
トップ3。あ、難しいな。
こういったお客さんにはこういうのをどんどん使ってもらってますっていう。
お化けキャッチ。
あ、お化けキャッチ。
やっぱり
お化けキャッチか。
やっぱりこう定番のゲームの階段を登ってほしいなってところは思ってるので、
はい、
あんまりこう新作とかじゃなくて、ま
あ、
昔からあるブレない名作みたいなところを出していきたいなっていうのはありますけど。
じゃあお化けキャッチが3位。
いやちょっと1、2、3つけらんないですよ。
そんなに。
でも2人で来たら2人用のゲーム出します
ね。あ、確かにね、確かに人数にもよりますよね。
そうそう、そこら辺が難しいですね。
だベストアクトをされてたお客さんはすごい喜んでこれ絶対買うみたいなのをその女の子たち言ってて、
はいはいはい、
その後だったかな、その子たちに岩井さんが結構デカめのボードのゲームを出してたんですよね。
なんだったかな、
あれなんだろう、
わかんない。
でえって思ってベストアクトの次それみたいな。
なんだったっけな、覚えてないな。
それもすごい喜んでて。
あ、本当ですか。いや、よかった。
いや、すごい目利きだなと思って。
結構ですね、言われるリクエストって意外とパターンがあって、
うんうん、パターン、
例えばボードを使うゲームをやりたいんです、
うん、
5人でとか、
はいはいはい、
なんかそういう感じの質問 の Q&A みたいな結構慣れてきたんです、さすがに3年やってると。でそうするとこのパターンの質問の時にはこういう風に答えた方がいいのかなみたいなのはパッと頭に思いつくようなところありますね。
うーん、そういうの苦じゃないんですか、正直なところ。
あ、全然苦じゃないです。全然苦
です。あ、でもそれ才能かもしれないですね。
あ、本当ですか。
いやいや、最初はお店やりだした時って、
うんうん
う
ん、
こういうのやりたいと思って始めてるから、
うんうんうん、
お客さんにそうするの楽しいとか、その喜んでくれる映画嬉しいって思いますけど、やっぱ人間慣れていくじゃないですか、
うんうんうんうん、
ってなるとだんだんこう本腰を入れなくなるというか。
ああ、なるほど。
どことは言わないですけど、うんうん、お店によってやっぱあるんですよ。
なるほど。
昔めっちゃ親切にいい人もすごい笑顔でやってくれたのに、うんうんうん、今なんか片手間っぽい感じのお店あるなっていうのは。
なるほど、うん、なんかそういう意味だと樋口くんが入ってくれたのいいのかもしれなくて、
はい、
見せらんないじゃないですか、あんまり変なところ
な。キャプテンとしてね。
そう、キャプテン、元キャプテンとして変なとこ見せられないなとか。あと最近アルバイトの子も増えましたし、
はいはい、
なんかそういうところはあるかもしれない。
しっかりしてますね。
いやいやいや、
店長がやってることを自分がやらないわけにはっていうのなん
じゃ、うん、うわ、いい循環。もうじゃあ変なも一つもこけないですね。
両方こいたらいいと思います。
嫌でしょ。あ、なんかピンとかなんかこうしてるチーンの音に合わせて
今や
今
店員はここでこくみたいな。
大変。でもそういったこともないね、清潔なお店だと思います。はい、ありがとうございます、まあ、トップ3はなかなか難しいということで。あ、ごめんなさい。いえいえ、全然大丈夫ですよ。はい、じゃあですね、物販を以前に収録した際には、
うんうん、
やりたいんですよって言ってて、
うんうんうん、
で物販するにはなかなかほらお金回り大変じゃないですか。
大変ですね。
予想しづらいというか。
そうですね、うん、まあ、やっぱり専門店だと専門店のラインナップのリリースとか、
うん、
新作をどれだけ入れるとかやっぱあるんで、
うん、
じゃあボードゲームカフェ隅っこの方で物販した時にどれだけ動くのかなって全然予想つかなかったんです。
で今ね、物販コーナーが
そうですね、
ちゃんとレジの前にあって、
これはちょっと一つチャレンジングな試みで、樋口くんに何か担当を持たせたいなと思って、で樋口くんが今担当して自分でこういろいろ試行錯誤して頑張れる場所。
物販コーナーは樋口さんが。
そうなんです。
どうなんですか実際。まあ正直な話、
でも前の店舗の時には陳列できなかったんですね、
広さ的に。
広さ的に、うん、で今やっと陳列できるようになって、うん、路面店なのもあると思うんですけど、うんうん、だいぶ前と比べたら、
う
ん、動くようになってきたかなと。
お、
まあ、とはいえなんか全然儲かってしょうがないとか全然ないですけど。
難しいですよね。
難しいです。難しいですね。
だって遊びに来てお金使って、で帰りにそのゲーム買える、まあ、それはもちろんベストというか、
うんうんうん、
まあ よりボードゲームを広げていくっていう意味ではいいですけど、うんうんうん、言っても皆さんお金あるわけじゃないし、まあ、もちろんあとまた遊びに来るからいいやとか
そうです、ね、
っていう風になっちゃうとやっぱ物販動かない
そうですね。で今ちょっとポイントカードみたいなのもやっていて お店で遊んだポイントを貯めると、うんうん、ボードゲームと引き換えができますみたいな。ぜひこれで家でも遊んでください。
割引じゃなくて
割引もあるんですけどどっちか選べるんです
よ。わすご
でボードゲーム小箱中心になっちゃうんですけど、はいはいまあ、そういうのと全然、ね、家に持って帰
って、
まあ、ぜひ家に2つ3つぐらい、
はいはいはい、
常備してもらうような場所が増えるといいなと思います。
うわ考えてますね。
いやいやいや、
なんかオリジナルでは考えないですか。実際サークルとして出展されるじゃないですか、うんうんうん、ゲームマーケットに、はいはいはい、でそっちではまあグッズというか、うんうんまあ、ゲームとはまた別のものがメインで売られてますけど、コロコロ堂オリジナルゲームみたいな、
もうずっとずっと作ろうって言ってるは言ってるんですけど、
はいはい
まあ、なんかいろんなルール読んでとか、うん、いろんなこう同人の方の作ってる作品とか見て、うん、もうちょっとどんどんできないんじゃないかっていう気になって最初が一番多分自信に満ち溢れてて
プレッシャーだ。
そう今やもうこの人たちを超える術はない
と。分かる。いや言われるんですよ、うちもホラボドさんもオリジナルゲーム作ればって言われる。
モミさんこそ作ればいいなって
。いやいや無理無理無理バカファイヤーさんとか金井誠司さん見てたら無理無理。
いやそうなんですよね。
そうですよね。しかも看板商品にならざるを得なくなりますもんね、うんうんうんうん、お店で出すとね。でそれが万が一全然面白くなかった時になんかお店が別に悪いわけじゃないんだけど
なんとなくね、
うん、やっぱ看板としてはっていうのは、そうです
ね、まあ、けどせっかくこう高畑みたいなもの作れる、
はいはい、そうですよ
子もいるし、
天才アートワーカー、
天才アートワーカーもいるし、まあ、僕もルールとか、ね、考えるの好きなんで、うんうんまあ、ぜひこう組み合わせでどうにかできないかなとはずっと思ってるんです
けど、そういうのがあったら、まあ、より特色としては強くなりますけど ね、
そうですね。
あとあれはないですか、輸入して独自に販売みたいな。
すごいタイムリーで、ようやくですねコロコロ堂独自のというかあんまり他のところにないような。
あらじゃあ配信してる頃にはもしかしたら、
そうですね、
出る
もう、うん、すぐ出るんじゃないかな。
あらそれも期待ですね。
これもなんか知人の方の紹介で売ってみないか。
あそうなんですね。あよかったですね。
そうなんです、ありがたい限り。
最初のハードル高いですよね。
そうなんですよね。
海外とやり取りしてみたいな、
うんうん、
海外に実際にこう営業かけに行ったりとかしました。
いやいやそこまでは全然できてないですね。
あら
やらなきゃ。
じゃあつてで、
つてで
よかった。
もうありがたいありがたい以外
何が出るんだろう。なんだろうな、なんだろう。
いやいや
めっちゃ楽しみだはい、ではですね、3年経ってどう変化したかっていうところをちょっとお聞きしたいんですけど、
はいはい、
まあ、やってる企画とかイベントとか、
はいはい、
で岩井さんの心境、
僕の心境
的にもなんかこう変化ってありました。
あなるほど。お店としてのスタンスっていう意味だと、変化してないのかなと思って、
うんうん、そうですね、さっき聞いた
時だと、ね
うん
まあ、夜コロっていうイベントももう100何回目
とか
でもずっとやってますし、
すごい、
結構自分でもすごいんじゃないかなと思ってます。まあ高畑がすごいかな、毎週毎週いろんな絵のポスター、
そうそうそうそうそうそうそうそう、単純にこうイベントやります募集じゃなくて、
うんうんうん、
そこにポスター風のそのイラストをね、うんうんうん、ツイッターとかでも載せて、
うんうん、
あこれ楽しそうって思えるようにしてるっていう、あのアイデアがそこを尽きないっていうのは、いや本当天才だと思って高畑さん
そういつも僕がテーマを決めて、はい、高畑にお願いしてるんですけど、はい、僕のテーマの方はもうとうに尽きちゃって
るそれは仕方ないですよ、3人用だとか6人用だとか、
まあ、けどあっちに同じテーマを送っても全然違うもので帰ってくるっていうのはすごいです
ね、
身内を褒めるようですけど。
実際そっちのお客さんはどうなんです、そのやっぱイベントの効果あります。
そうですね、まあ、だからイベントがないと多分今のコロコロ絶対なかったと思うぐらい、夜コロはかなり大きな影響を。
じゃあそういった特色はもう守ったまま、うん、他なんか変化ってあります、
ね、変化はですね、コロコロ堂ってなんか皆さんこう雰囲気がいいとかいろいろ言ってくださるんですけど、はいはいはい、結局のところお客さんが一番いいんですね。
ほうほうほう、
お客さんにすごく恵まれたお店だと思っていて、はいはいはい、でもうそれは本当に運がいいとしか言いようがないんですけど、うんうんうんうん、そういう常連さんがちょっとずつこうついてきてくれたんです、うんうんうん、けどその常連さんたちはそこでこう閉じこもるっていうか、うん、そういう雰囲気を作るっていう感じではなくて、もっとこうオープンエンドというか、いろんな人をまだまだこうどんどん増やしてくださるよう 用に力を尽くしてくれてる。で、どんどんその常連さんのメンバーの中身を入れ替わってるんですけど、ずっと雰囲気を維持してくれてる。
ありがたいですね。
ありがたい、まあ、本当にありがたいんですよ。
確かに確かに。なんか暴れる人とかいないんですか？
いない。事件が一個もないの
か。本当に。
そうなんです。本当に一個もないんです。
一個もない。3年やってきて一個もない。
一個もない。
いやいや、樋口さんが報告してないだけなんかあったんじゃない
か。ああ、わかんないな。
グラスをひたすら割るキャット。
裏でね、わかんないです。ストレスのあまり、ね。
いやいや、トイレやたら汚すやつとか。ないんです
よ。いや、ないんですよ。本当に事件がないですね。
海外の方も来られます。
たまに。
あ、たまになんですね。
たまに、そうですね。月1、2ぐらいのペース。
ああ、そうなんだ。ね、
拙い英語でインストしてっていう。
あ、じゃあ本当に常連さんの愛があって成り立ってるところは大きいですね。
そうですね。もう本当にそこに尽きますね。
あら、私だって家近かったらもうコロコロとめっちゃ来たいですもん。
あ、本当ですか。
はい。
まあ、もぎちゃん他のところでも全部言ってそうですけど、
ね。いや、言ってますけど、言ってますけど、やっぱそれぞれね、ありますよね。うん、ここは自分に合ってるな、合ってないな、みたいな。で、言ったらやっぱ安心して遊べるって点で、やっぱり一番いいと思いますけどね。あんま褒めるとね、あの、館長さんからいい。
そっか。
うちも褒めろよ、みたいな。仲いいですよね。
仲いいです、館長さんと繋がさせてもら
う。何でしたっけ、カフェ店長会みたいな。
そうですね。なんかあの、月1、2ぐらいで、はい、だいたい館長さんが飲みたい、そろそろやろうっていう感じで始まる。
白坂さんとか、伊達あずみとか。もうみんな仲いいんですか？
みんな仲いいです。なんか最初はもう、ほんとどんな話をされるんだろうとドキドキしなが
ら。めっちゃ怖いですよね。
めっちゃ怖いんですけど、蓋開けてみたら全然、もう、
ダメ出しとかされるのかな。
そうそうそう、お前のところのあれどうにかしろよって言われるのかなと思ったら全然大丈夫でした。
あ、よかった。
みんな優しい、いろいろ教えてくれます。
お店持続してやられてる方は、やっぱボードゲーム愛がすごい強い人
と思いますね。うん。
もしくはバックボーンがあるところですよね、今はね。で、バックボーンがあるところに関しては申し訳ないですけど、やっぱちょっとまた違う毛色だったりするので。
ああ、なるほど。
話も変わってくるかな、思うんですけど。なるほど。はい。じゃあですね、一番いい思い出と悪い思い出を教えてください。この3年で。
ピンポイントでいい思い出と悪い思い出。
ご結婚。
プライベートありましたけど、3年
で、おめでとうございます。
ありがとうございます。
結婚されました、ね。
ありがとうございます。結婚できるぐらいまでお店が続いてるっていいことかもしれない。
確かに。
それは。
確かに確かに。
ずっとお店始まる前から付き合って
ね、
もらってたんですけど。
言ってましたもんね。うん、
あら、親に了解もらってみたいなところ
で。ブースにも一緒に立ってね。
あ、そうですね。
あら、いい
よくご存知ですね、しかしも。情報量はすごい、
ね。いやいやいや、樋口さんは、お付き合いしてる方は、
なんで笑いながら聞いてるのか知りたいです。
いや、この中では、もう投げるしかねえなと思って。すごい嫌な予感がした。
そういうことで、
いやもう残念ながら僕は、
そうなんですか。
むしろなんか付き合ってる人とかがいたら、うん、転職させてもらえてなかったと思う。
どういうこと？
いや、
どんだけ
サラリーマン辞めて、はい、ボードゲームカフェで働くんだっていう。
確かに。
さすがになんか言われてただろう。
それはね、普通言いますよ。どんなお店かとか関係なくね、はい、それはね、うん、この年でそんなん大丈夫みたいなのは聞かれますから。はい、何の話してた？あ、そう、いい思い出ね。悪い思い出。
いや難しいな。悪い、なんかあればいいんだけど、なんかあればいいんだけどな。
ジャンプマン、
まあ、なんかこうスポットでこれが悪いってのはないんですけど、
はい、
僕の休みがない。なぜかっていうと、はい、さっきみたいなこうインストを頑張りますって、はいはい、もう言い切っちゃってて、うん、店内のゲームほとんどインストできますって言っちゃうと、
うんうん、
あんまり代わりの人が見つからないんですね、そこまでできるっていうのは。僕はもう今までのやつがあるんで勝手にゲームも増やしてますし、
うん、
僕が勝手に追いつけるスピードでゲームを増やしたりするので、はい、他の人たちはもう全然追いつけない、
うんうん、
ってなると僕の休みがないっていうのが今の一番の問題。
いや、奥さんブチギレでしょ。
ブチギレ、常にブチギレてるんですよ。常に朝から夜までブチギレてる
んですよ。
同じ家に住んどきながら週に5、6時間しか会ってないってい
う、ね、いや、それはね、むごいむごい、それは大変ですよ。そこに亀裂走らしちゃ大変ですか。
そうですね、
そう、自分の人生ゲームもちゃんと歩む。
めちゃめちゃ握手ばっかり言ってますね。
でも確かにそうですよ。さっきのね、井口さんの話もありましたけど、インストできることがここの、まあ、売りであるとするならば、スパテー抜けないですからね。
そうですね。
で、やっぱボードゲーム好きなんですね。
そうですね、まあ、結構 距離感は大事にしていて、月曜とかは一切定期見るときはもうゲーム触らないようにしようとか、まあ、心がけたりするんですけど。
あ、それはね、キウイゲームズの山崎さんも言ってました。
あ、そうなんですね。
はい、休みの日はできる限りも見ないようにしてる、
怖いですからね、なんか嫌いになるの
が。うん、私もそれはあります。
森さんもそうだよな。
そうなんですよ、やっぱずっとね、ホラボドやってるとボードゲームに対しての愛情とかね、変わってきますから。
たまになんか違う趣味に行くみたいな
の
ないんですか。
あ、ホラー映画見るのがもう一趣味なんで、もうできるだけ人が死ぬ映画を見てそれでチャージ
それでチャージってよくわかんないけど、
それでチャージ、たくさん死んでもらえば死んでもらうほど
やばすぎるやばすぎる話
で、そうですね、もしかしたら殺されるかもしれないそういった、まあ、ストレス発散は樋口さんもあるんじゃないですか。
あ、でも自分も映画とかは見るの本当好きで、
うんうんうん、
そもそもなんかホラボドさん聞き始めたのが、うん、映画の話聞きたいっていうのがあって、
あ、それはありがたい。
ホラボドさん聞いてて、はい、でそのホラボドさんに勧められてた映画を見たりとかもやってて、
嬉しいですね。じゃあもう心は一つです
ねホラーには限らないですけども、
うんうんうんうん、
やっぱりこう映画見るのが一番多いかなって思いますね。
いいですよね、やっぱエンタメに触れるとまた違う、まあ、ボードゲームもエンタメじゃないですか、はい、世界に対しての、うん、でそれで映画なんかもやっぱ自分の好きな映画とか見れば心が潤わされるっていうのはありますよね、
うん、そうですね。あと、まあ一人でこう徹底的に集中して見れる時間、なんですか、過ごせる時間、
はいはいはいはい、
なんかそれはなんかボードゲームとまたちょっと毛色が違っていいなっていうのはありますね、うんうん、
いいですね。あ、じゃあちょっとここで樋口さん の、 はい、悪かった思い出、いい思い出なんかあります。
悪かった、あ、そうですね、うん、いい思い出は、身近なことってなんですけども、やっぱり今インスト頑張って覚えてて、うんうん、いろんなお客さんにしてて、
はい、
最近ちょっとずつすごい分かりやすかったとか、
うんうん、
すごいインストしてもらえてよかったっていうのをなんか聞いていただけることがちらほら出てきて、
ね、うんうん、
もう最近は本当それが一番良かったかなっていうところですね、う
ん、悪かった思い出は、
悪かった思い出はそうです、
めっちゃこわもての人が来たとはない
ああ、たまに、あ、それがそうかも、こっちに来てからちょっとこう増えたかもしれないと思う、はい、うん、酔っ払って、
あ、
そこは何の店じゃいっていうような感じで、
それが聞きたかったんですよやっぱりオフィスもね、やっぱ近くにあるので、うん、よりこうね、うん、ウィーってもう本当に絡むだけで来るお客さんっていうか、うんうんうんうん、単純にお店のドアを叩く人みたいな。
ああ、そう、けどちゃんと中に入ってくれて、
本当ですか、
で遊んでは
くれる、遊んでもくれるの、
遊んでくれるんですよ。なんか最初ちょっとビビりながら接客するんですけど、やっぱりこう帰る時にはなんか、うん、楽しかったり、ちゃんみたいな感じでこう帰って、うん、
すげー、できない
できない、
でき
ない、できないです、できない。
あら、この店ありますよ。
僕冗談で結構言いますけど、ないです、はい、
冗談、
本当に、
うん、だツイッターとかでこういう問題みたいなのがありますみたいなのがたまにこう出てくるん
で、ね、
あんまりピンとこないんですよね、うん、毎回それほど恵まれてるんです、
う
ん、
すごっ、うん、あ、そういったなんか変なツイートする人もいないですね。コロコロどういった、どのコードでもあそこはどうだって。
そうですね、ほとんどみんな胸の内でとどめてくれて
る、ね、いやー、そんだけいいってことですよ。いや、もうダメだな、もうネタになんねえ
やべやべ、なんか
いやいいです
ね、もう来てくんなくなっちゃうもん、
ね、もう収録にね、
そう
褒めることしかねえな、
これもおもんなっつ
って、おもんなならないならないありがとうございます。はい、じゃあ、ターニングポイントとなる出来事なんかも教えてほしいんですけど、
あ、これ完全に移転でしょう、
ね、やっぱ移転はでかい、
移転は大きいですね。まあ、広くなるっていうのは客席が増えるっていうのも当然あるんですけど、
うんうん、
まあ、今まで予約が取れなくてなんだよと思ってたお客さんを受け入れられるとか、あと飲食のメニューをちょっと増やせるとか、
うん、そうですよ、私今日ホットサンドを頼もうかなと思ったらもうないん、
あと思うじゃないですか、
はい、
復活します。もう
じゃあ配信してる頃
に、配信の頃にありますね、確実に。
そう、根津の頃はね、ホットサンドあって、
うんうんうん、
でそれと、まあ、カフェで、まあ、ゆったり一人で来てもね、まったり一人でも過ごせたっていうのはあったんで、やっぱあれいいですよね。
そうですね、最初ちょっとどうなるか分からなかった、一旦止めてたんですけど。
なんで止めたんですか。
やっぱオペレーション、インストを重視するのか飲食を重視するのかみたいなところはありますね。
常時何人ぐらいなんですか。
平日2人土日3人、結構多い方だと思うんですけど。
多いです、多いです、
多いですよね、
うん、ワンオペじゃない、
ワンオペの日時はないです。
あ、ないんだ。
ないです。結構人をかけてる
そんだけ、あ、そう、人件費が最もねかかるってよく言いますけど、人件費
が、まあ、僕と樋口みたいな、まあ、無尽蔵に出てくるんで労力は無尽蔵に出てくる。
いやいやいやいやいや、え、ノーマネーで働かされてる樋口さん。岩井さんはいいですけど、
僕の愛情の言葉だけが報酬みたいな。
よくやったな。
できるようになった。
もう寝ていいぞ。
インスト上手くなったな。
いやいやいやいや、強制労働。
そういう感じですね。
タイムカードもないです。
タイムカードもない。
あ、やべ、言っちゃった。そこが一番ブラックかもしれないの。
ブラックなんですか、うん、こんな店内ホワイトなのに。スタッフはブラック。
全ての闇をそこに
集約させ
ましたね。
いや、まあでも切り盛りは大変だと思いますけど、うんうんうん、あ。じゃあ今後フードはさらに強化される、
うん、フードは
増えた。
まあけどそうですね、いろいろ、今もなんかジェラートを他のお店で販売されてるのをちょっと仕入れて売ったりとか。
え、そんなありなんですね。
ありです。
仲良くしてるところ。
そう、昔の根津のお店の隣の店。
ああ、
はい、はい。そういうつながりはすごい僕好きなので、まあ、ぜひぜひ、あの、いろんなところと関係を持ってって感じ。
え、それって変な話、例えばジェラートじゃお客さんが頼みました、はいはい、出しました、うんうん、お金こっち入るんですか。
いや、もうほとんど入んない、それは。
ですよね、
うん、もちろん。
だからお客さんが過ごしやすくするための、
うん、そうですね。まあ、なんか何もないのも失礼というか、まあ、なんか寂しいんで。
まあそうですよね、ジェラートも食べれてボードゲームも遊べた方がお客さん来やすいですしね。ああ、じゃあそういった提携結構ね、もしあったら嬉しいですよね。
そうですね。で、周りの店今度飲食店がすごい増えたので、
うん、
まあ結構挨拶に行っていて、
あ、挨拶じゃ偉い。
めちゃくちゃしてます。
東京なのに、
そう、めちゃくちゃしてます。もうなんかいろんなとこに。
どこのもんじゃい。
ならない。ならない。
ならないです。さっきめちゃくちゃ怖い車止まってましたけど、
まあ、たまに怖いんですよね。
たまに怖い車止まってます
よね。閉めようかなと思って。バレないよね。
そこまでではないでしょうけど。
まあけどなんか仲良くしていきたいですね。その周りのお店と一緒に。
そうですね。うん、いいな。うん、そういうの夢見ますね。自分ももしそういうお店やったらね、知り合い。と一緒にそういった風にね、いい循環ができて、ここの実はジェラートあそこにあるよみたいな、うんうんうん、あ、じゃあそこも行ってみますとかね、いいつながりですよね。いや、人と人のつながりを大事にしている。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
言ってます。
じゃあですね、もうちょっと踏み込みたいなと思うんですけど、はい、正直お店を続けられるかこう不安になったことってあります？
移転の時はもう夜眠れないぐらい結構不安感あります、ね、
それは移転に対してのコストでってことですか？
そうです、そうです。当然今まではちっちゃいお店の2階、うん、で今回は広いお店の1階ということで、うん、家賃も2倍じゃ効かないぐらい上がっちゃったんですね。で、本当にお客さん来てくれるのかなっていうのはあったんで、そこら辺はもう最悪借金抱えて、お店畳むこともあるなと思う。
正直家賃いくらか P 入れるんで聞かせてください。
いくらか P 入れる、
はい、
ピー入れといてくださいね。
ピー入れます、入れます。これ、すごいな、それはすごい。
まずいですよね、これね。よくやったなって。
これは他の店舗さんでもなかなかないですね。
ないと思います。
チャレンジング。
そう、怖い。もうなんか毎月通帳からその分のお金減っていくの超怖い。
昇進方だから。めっちゃ悲しい顔ですけど。でもその分の効果はありますよ。
まあそうですね。今のところはどう
ですか？平日ってお客さんどうなんですか？私は前来たのは土曜日とか日曜日だったんで、はいはい、もうずっと満席でしたけど。
平日も、まあ、あの昼間はほとんど誰も来てくれないんですけど、まあ、夜の時間帯は前のお店と比べたら全然。
いや、すごい。それはすごいですね。
やっぱり立ち寄りやすくなったんでしょうね、仕事が。イベントの効果
も。お一人でもし来られたお客さんがいて、うんうん、誰もお客さんいなかった場合はどうされてるんですか？
平日はかなり、受け入れがあると思います。
ほうほうほう。
イベントもほとんどやってますし、で、まあ、満席じゃない限りは、
うんうん、
あの他の方と一緒にっていうこともかなり多いです。
うん、
もちろんちょっとタイミングにもよるんですけども、
いや、すごいな。とはいえもうちょっと今衝撃がでかすぎて
家賃のとこですか？そうなんですよ、やりすぎたなと思って。もうけど後に引けないから、
ね、路面のね、やっぱりいいところと悪いところと、うん、お金の部分はまあリアルな話ですよね。
そうですね。
だからさらに頑張らないといけないですよね、そうなるとね。
そう、だから儲けられるか儲けられないかっていうところよりも、うん、お店を続けるにはどうしてもそこがないと続かない。
じゃあ前のネズだと無理かなっていうのはあったんですか？
あれですね、 一つ、まあ、戦略じゃないですけど、うん、樋口くんは絶対入れたかったんですね、
もともと、
もともと、うん、で樋口くんを入れようと思うとあのお店では無理だったんです、うん、正社員を3人っていうのは
絶対に。ああなるほど、
何か一つ大きくしなきゃいけないなっていうところでお店を選ん で、うん、で今は高畑はお店に入ってなくて、
もう立たないんですね。
そうで代わりに、いろんなものをこう作ってくれよっていったところで、なんていうんですかね、コロコロ堂として彼に投資してるみたいな感じになるんです
よ。へえ、じゃあ完全にコロコロ堂の仕事を高畑さんは家でやってるんですか。
そうですね、今家とかこことか
他のをこうオーダーしてもらってくるとかもないんですね。
もう、やりたいっていう話はやってるんですけど、一旦は自分のものを作りたいんだっていうことですね。前マルチトレイっていうものを作りましたけど、まあ、それに加えていろんなものを今度作っていきたい。
ストイックだな。
我々高畑応援部隊
いや確かに高畑さんいてこそっていうところは、まあ、お互いに支え合ってるのあるでしょうけど、すげえ。じゃあちょっと増え続けるボードゲームプレイスペースに対して思うこととかってあります？
ですね、
他のお店さんに、
まあ、あの1店舗として見るならば、うんうん、やっぱりこう特色というか、うん、まあ、差別化できるポイントみたいなのを打ち出していかないと厳しいんだろうなっていうのは。
都心でもそうですし、
そうですね、
田舎なんかもね今増えてますよね、うんうんうんうん、各都道府県に2店舗3店舗とか。
そうですね、
で皆さんが一番共通して怯えてることは、うんうん、ジェリカフェがいつ来るか
絶対言うと思いました、うん絶対絶対
めちゃくちゃ怯えてますからって
。
そうですね、
いや特色難しいな、
難しい、本当に難しいと思うんですけど、
結局お客さんは何を求めてるかって、もちろんお店に対しても求めてますけど、うん、お客さんがお客さんを求めてるっていうのもやっぱ大きいのが、うん、ボードゲーマーであることじゃないですか、う
ん、はいはい、
この人と遊びたいとか、うん、この子のこと好きになっちゃったっていうね、うん、まあ、ぶっちゃけあるわけですよ、うん、そういうところをうまくこうハンドリング、まあ、陰でねできれば一番いいんですけど、
うん、まあ、難しいですね、人と人、
表面化しすぎるとね揉め事になっちゃうし、
確かに
かといって何もしなかったら、まあ、そのお客さんがまたどっか行っちゃうし、どう応援するかですよね。
ボードゲームカフェってすごく安定した業態とは言えないと思っていて、うんうん、まあ、最終的に家でもできるじゃないですか、ボードゲームカフェ、ボードゲームみんなで集まって、ゲームさえあれば、でもしかしたら家の方が快適かもしれないと思う、
広さによっては、
広さによってはですけど、うん、そういうなんか最終的にはまあ、一番楽しめるような場所っていうのがここじゃないところにあるんですけど、うん、とはいえこう途中であのどんなゲームをやりたいか分かんないとか、うんうん、まあ、いろんな友達と知り合えるかもしれないとか、まあ、その通過点にボードゲームカフェっていうのはあるんだろうなっていうのを僕は思っていて、
はい、
だからそういう意味だと、まあ、永遠にこう増え続けるような場所ではないんじゃないのかなっていうちょっと冷ややかな目では見てます。
へ
ー、あらあら、あの最終的にあのみんなが成熟してっていうか、みんなが
ボードゲーム巣立っちゃいますよ、
巣立っちゃうのは僕は良しと思ってます。そこは覚悟していると思
う。うわー、どうでしょうね、これが確かに50年後に今あるお店たちが半分あるかって絶対ないですから、そこはどうなってるのか。
こう雀荘とかビリヤードっていうのはちゃんとこう、自動卓みたいな家じゃ買えないものがあって、はいはい、ダーツの機械なんか家じゃないし、
うん、
ボードゲームさんってそこが違うので、やっぱり、難しいところだと思
います。あと競技性もねありますからね。
あ、そうですね、そうですね、
上手くなりたいっていうのでより強い人と戦うみたいな。ボードゲームはまたちょっと違いますからね、もちろん競技性のあるものもありますけど、
とはいえなんか普通の、バーとか居酒屋とかも家で食べられるものがそこで、食べに行くって人もいるってことは、まあ、多分そこにいる人とつながりとか求めてる部分は大きいと思うんで、そこら辺が多分ボードゲームカフェで、勝負していくのにはすごい重要なんじゃない
か。わー、これ大変、
大変
いや今後お店やろうと思って今の聞いたら
やっぱ最初とやっぱ変わりましたね、3年間でやっぱり一番そこが外部環境が変わったのが大きい。
だいぶ前のこう収録の、まあ、他のお店さんとかと、ね、収録した時とかは、うんうん、勢いだよみたいな、うんうん、っていう返答が多かったですよ、
うんうんうん、
でも今は皆さん言うのは勢いはやめた方がいいっていうことですよね。
そうですね、
もう飽和してるから。
本当に最初コロコロと立ち上げた時にツイッターでボードゲームカフェみたいなの立ち上げますって言ったら、うん、それだけで十分こうインパクトがあった。
マジで寝ずどこ
どこみたいなお酒飲みながらボードゲームできる最高ぐらいの感じで、そんな場所今までなかったぐらいの感じだった。もう今やそんなことない、
普通ですから。
そうなんです、
まあ、実際に業態に対してはちょっとそういった冷ややかな面もあるかもしれないですけど、うんうんうん、どうですかね、知り合いがじゃあボードゲームカフェやるとか言い出したら、
うんうんうん、
どういう言葉をかけます？
もしかしたらその経営に関する本とか読むよりも、友達を上手に作るには みたいな本を読んだ方が本質的には近いのかもしれないなっていうような感じでは、特に小さいお店の場合はです
けど、そうか、お客さんと絡みますからね。
そうですね、でお客さんもそこら辺を求めてるっていうふうに僕は思ってるんで、
ほったらかしにするお店もありますけどね、まあ、
それはそれでね、
ただそういうところはやっぱりゲーマーが集まるお店なんですよね。
ああそうですね、やっぱあのお金で他に安いお店ができると流れちゃうとか、
そうい
うことも
あると思う。でもお金は都心の人みんなお金ないからそらないよ、土地もないし、
全部高いから、
ね、高い高い。いやでもコロコロ堂さんは本当にリーズナブルで頑張ってくださってありがたいですね。
はい、
はい、なんてね、まあちょっと聞きづらいこともどんどん聞いてね、あの樋口さんからすごい暴言が今出たんですけど、それはカットし
てます。そうですね、高いやりすぎましたね。急に出るかみたいな。
そうでしょ、
つい
つい
自分で言う。
ありがとうございます。はい、じゃあですね、そろそろ終わりに近づいてきましたが、もしですよ、
はい、
仮にもしタイムスリップして、うん、3年前に戻ったとしたら、
うん、
お店がある前ですよね、
はいはい、
そしたらどうします？
今の記憶は持っちゃっていいですか？
持ったままで。
いやけど同じような道はたどると思います。あのさすがにこうお店の内装こういう風にしようみたいなのちょっとあるかもしれないですけど、
うん、
あのネズっていう場所にコロコロ立ち上げて、で高原と二人でやってっていうのはあんまり変えたくない部分、
ね、あらいいじゃないですか、
うん、それあってのここだと思ってるんで、
そこに樋口さんまた呼ぶ
そのための関係作りもする
する同じ道。あ、じゃあ納得してるんですね。
納得してます
今の、
はい、
現状。
そうですね、
いや素晴らしいと思います。
今の子常連さんみたいに会えないみたいな、ちょっと他の使い線での話はあんまりしたくないなと思って、
うーん、
すごい本当に感謝してます。
いやーよかった。はい、
もみさんにとっては面白くない話かもしれないですよね。
そう、いやでもこういった回答をしてくださること自体がレアなので。
あ、そうなんですか。
そういった意味では希少価値としてやっぱ今回収録しに来てよかったなって思いましたよ。
そういう風に扱ってください。
はい、はい、じゃあ今後の展望を教えてください。
はい、
コロコロ堂の展望。
展望は、
うん、
一旦高畑を応援して、
はい、
高畑から頑張ります。これが第1段階。
ほうほう。
で今度ゲームマーケット初めてですね、法人出店、
秋
秋、
え、
企業物で初めて出します
ので、ららららら、
ゲームじゃなくて高畑の作ったものがずらっと並ぶと思うんで、それを応援します。
あら、企業ブースまたお金かけました
ね。大丈夫なんかなと。高畑とケツを決めてね、ケツを叩く方が頑張れるっていう風に言ってるんで、まあ、そういうタイプ
で M なんですね。
M ド M 三人衆完璧に
大丈夫大丈夫なんかそんな、なんかめちゃイケでワンコーナー昔ありましたけど、ゲストの人にろうそくを垂らしてもらうみたいな、ね、
どぎついのは樋口しか喜ばない。
だ樋口さんにろうそくを垂らしてくれる人はね、いやいやいや、さっきも言いましたけど募集中ですから。
その募集の仕方怖い。
来ちゃったら本当どうしようか、ドギま
で。はい、あ、じゃあ展望としてはそれが第一段階。
そうですね、
なんかさらにあります未来で。
そうだな、できればお店もちょっと増やせるといいかなっていうのは思ってるんですけど。
え、それは店舗として2店舗目。
そうですね、もし、まあ、場所とか全然決めてないですし、まだ夢物語ですけど。
確かに、でも酒井オーナーも言ってましたよ、あの2店舗経営じゃないと黒に転換できないから。
それはあるかもしれないですね、やっぱり、
うん、え、2店舗目やるんだ、儲かってんだねって聞いたら、そうじゃないとね。
そうじゃないですね、うん、
やっぱ店舗増やすことによってパイ増やしてっていうのは。
そうですね、あの、まあ、高畑の販売のものとかもできたら、うん、単純に販売スペースを増やすところになりますし、はい、そうしないと食っていけないみたいなところは、
いや難しい、
本当に
あれ難しい。でもそしたらまた人件費もかかるんだな、
う
ん、
そうなんですよ、難しい。
ここはもう
やっぱり3年前やめていいですかね。
3
年前もっとやめるかも。
やめないでください。いや、それやめたらもう、だってもしコロコロ堂がなかったと考えたら結構いろんな影響ありますよ。
本当ですか。
コロコロ堂さんを見て始めたカフェさんもやっぱありますし。
そう、なんかそこら辺の人と話してみたいんだけどな。なん
か、いやいや、そうか、
僕直接あんまりお会いして話したことないんです。
意外と閉じてますからね。
社交的じゃないから、ね、
そんなことはないと思いますけど。
ぜひ、ね、夜コロの前の晩にどれぐらいこうルールを読んで、どれぐらいその予習をしてるかみたいなのはちょっと知ってほしいかもしれない。こんなにきついんかって思います、本当に。毎週毎週もう遊ぶ暇ないんで、ルール説明だけで終わるんですけど、
はいはい、
樋口くんが僕に僕の知らないゲームを説明したら、はい、今度逆に僕が説明をしてっていうのを毎週毎週。
え、じゃあこんだけボードゲーム店内にあって、インストアできるけど遊んでないゲームって結構
めちゃくちゃあります。
もったいな。
めちゃくちゃあるんです。
クランクやろう。
なんかやった気になってます
ね。あるあるある。
あります
ね。これでもボードゲームあるわ。ツイッター上で見てね、あれいまいちここが面白くなかった。そうなんだって。で、他の人に言うみたいな。そう
面白くなかったよ。
細かい例外とかなんとなくわかるけど遊んでないみたいな。
遊んでないね。
もったいない。ボードゲームは、ここはもうなかなかですね、ジレンマでしょうね。遊びたい人はぶっちゃけお店やらない人がいいですから、ね、
そうですね、まあ、ヒューシュのは劇的に多分変わったりするね。
もう常連さんとかともともとよく遊んでたんで、もう夜頃とかでいらっしゃって遊んでるのを見るともう遊びたくて仕方ない。
そうでしょうね。
ある意味それが一番今つらい。
つらいですよ、そりゃそうだよ。
悪いことです。
めっちゃ盛り上がってウェーってなってても入れないですから、そこら辺はちょっと館長さんを見習って、
ね、館長さん、
館長さんはもうほら自分のやりたいゲームを LINE でほら募集して
やってますね。
そう、みんな来れる人一緒に遊ぼうよみたいな、そうそう、まあ彼からしたら研究ですけどね、
あ、大事ですよね。ボードゲームカフェやる人ゲーム遊んだ方がいいと思うんですけど、
なかなか時間は有限ですからね。
そうですね。
はい、じゃあ展望としてはそういったところ、はい、じゃあ、まあ、ゲームマーケットもありますし、まあ、今後の新しい店舗なんかも期待してます。
はい、
はい、じゃあですね、まあ、最後の最後になりますが、
はい、
ホラボドを聞きましたと言ったお客さんへの何かサプライズ企画はないですか？
サプライズ企画ね。とそうだな、なんかやっぱりワンドリンクサービスとかもうやりすぎた感があるんで、ポイントカードめっちゃ押します。
めっちゃ
押します。ちょっと何個か分かんないですけど、
何個か分かんないけど、
30個で貯まるところを10個とか15個とか押します。
マジですか？それ多分あれですよ。押してもらってるのを見た人が、あれじゃあ私も今押してもらえるなって。
そっか、
下手だな。いやまあいいんですけど、
下手だな。なんか考えよう。
まあ一緒ですけどね、どっちにしても。面白いじゃないですか。それめっちゃ面白いですね。
いいですか？
あ、聞いてくださったんですねって。
もう喜びでどんどん押してきました。ポイントカードめっちゃ押しますってことで。
わ、はい、かりました。はい、
それで。
はい、じゃあまとめると、この配信のタイミングから1週間ですね。うん、で、ホラーボードを聞きましたと店頭で言った場合のみ。
のみ。
そういったサービスを受けられる。
はい。
ああ、よろしくお願いします。します、
はい、
ありがとうございます。ぜひその機会にね、遊びに来て。
そうですね。
で、土日の場合は、もちろん予約した方がいいですよね。
昼間はそうですね、昼間
の。あ、夜は
夜は比較的空いてる
とこ。そうなんですか。
はい、
あら、意外。あ、じゃあ夜とかもちょっと空いたら私今度また遊びに来ますよ。
ぜひいつでも。ちょっと他の方に言いそうはできないかもしれないです
けど。ああ、もう全然全然。いや、それは、じゃあ来ない。
大事なんだ。そういうお客さんもいるんだな。
そういうお客さんもいるんだな。はい、ありがとうございます。
また来てください。森さん、
え、
前回の配信から2年半、
はい、
嫌われたんじゃないかと思って僕は過ごしたので、
いえいえ、嫌わってそんなことない。
本当ですか？
単純に家から遠か
った。ありました。
はい、というところで、長々とありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
はい、ました、
ね、電話かかってくること7回
数えたね。バレたな。
いや、本当忙しいとこはすいません。
いえ、とんでもない。
ありがとうございました。そして人気であるということはこのね、電話から理解できる。はい、じゃあ樋口さん、初めてですけどこの番組の最後、
はい、
分かってますよね、何を言うか。
大丈夫、
あ、やったぜ、よかった。あれ、岩井さん、
僕分かんないな。
なんで、前言ったでしょ。前も言いましたし。じゃあいきますよ、
はい、はい、
せーの、
チャオ
チャオ。言ってるやん。ありがとうございます。